皆さんこんばんは。野木良秀樹氏の時間です。ギノさん、ギノさん、冒頭ちょっとお知らせがあります。2つほどお知らせがあります。まず1つ目ですが、祝300回記念謝辞が、収録ミス&編集ミスにより非常に野木良秀さんと野木良さんの声が聞きづらいという結論に至っております。そこで先にそれを聞いてしまった方は300.5 回の方を聞いていただけますでしょうか。それ iTunes の方から落ちてまいりますので、冒頭出だし一緒なんで、なんだ同じやつが2回も上がってる、何やってんだこいつって思われる方も多いかと思いませんが、実は記念謝辞の部分完全に収録し直しておりますので、話している内容全く別物です。しかも謝辞の部分全部野木子さんが喋っておりますので、完全にいつも通りのあれになっておりますので、まだの方はこちらの方を聞いていただき、まあ、楽しんでいただければこれ幸いにと思います。で、二つ目ですが、とあるポッドキャストを紹介したいんですが、ヤスとウッチーのそんなに気にしとるとハゲるよびっくりマークハテナマークというものがありまして、とウッチーさんという方がですね、ブックカフェを開こうということになりまして、阿蘇に住んでいるんですね。で、すごい田舎なんで、公立の図書館とかがさっさと閉まってしまうので、もっと遅くまで空いている図書館を開催したいと。しかしなかなか本も揃わないと。で、それで地震も起こって交通の便もさらに悪くなってしまったので、基礎学力の向上も兼ねつつブックカフェを開いたいということで、で、その本を皆様からの寄贈を募っているということです。ジャンルとしては旅行本とか寄稿文がいいそうです。詳しいことはリンクを貼っておきますので、そちらからご覧ください。ご協力いただけたらこれ幸いにと思っております。この情報を提供していただいたアマン様、どうもありがとうございました。それではギノさん、今日は誰ですか？今日は平井佳穂さんです。お、前回出ましたね。坂本龍馬がへんちくりんな手紙を送ったという。はい。その手紙についてちょっと触れてみたいと思います。1861年、土佐藩士平井秀次郎の妹佳穂は、山内陽道の妹智姫が三条家に嫁ぐ際、奥女中として一緒に三条家に行きました。その時に龍馬は手紙を出しております。まずまずご無事と存じ上げ候、天下の時勢切迫いたし候につき、一つ高町バカマ、一つぶっさきバオリ、一つ総十郎ズキン、他に細木大将一つ、腰おのおの一つ、ご用意あり旅存じ上げ候。9月13日坂本龍馬平井佳穂殿とあります。これには諸説ありまして、はい、何のために送ったかですよね。そうですね、まあ、もともとこの京都に行った平井佳穂という女性は勤王の志士たちを助けておりまして、例えば急ぎ土佐に帰って大事な案件を竹地半平太先生に言わなければならない、でも病気にかかってしまい、もうダメだっていう人をかくまったりとか、で、盗難に遭い、身ぐるみ剥がされて、ボロボロの状態で現れた、池倉田にちゃんと服を与え、金銭も与えたりとか、いろいろ助けていた人なんですね。それなりにまあ活動をしていたと。単なる女中では終わらなかったと。そのことを知ってだろうでしょうね。だったら、この、変装グッズ揃えられるんではないかと、刀も。でもさすがに平井佳穂さん、刀は自力で用意ができなかった、お兄さんにこっそりもらったそうなんですが、まあ、その後、平井秀次郎も異変に気づき、坂本龍馬から何を持ちかけられても相手にするなと、誘い乗っちゃいかんって言われるんですけどね。そうなんですか。じゃあ、この、坂本龍馬さんは平井佳穂さんを変装させようとしていたんですか？はい、そのことは ちょっとよくわからないんですよ。何のために。実際坂本龍馬が平井佳穂さんに会うこともなかったですから。坂本龍馬が脱藩した後に平井佳穂さんは高知にというか土佐に帰ってくるんです。まあ入れ違いというわけですか。はい。じゃあその目的は何だったんだと思われるんですか。諸説あって駆け落ち説、まあその平井佳穂が坂本龍馬の初恋の人と言われているんですよ。なのでまあそれが後々ね、千葉道場の千葉さな子よりと比べて平井佳穂より顔はいいとか言っているんで、まあこんな手紙を送るでしょうから、まあ全くの他人というわけでもないでしょうし、かといってね、平井佳穂と駆け落ちするのに平井佳穂を断層させる必要はあるんだろうかと。まあ可能性もなきにしもあらずですよね。まあ周りが許さないでしょうけどね、両方の親とかもろもろね、家族がね。スパイ説。まあ、これね、スパイ説なんやったら断層させる必要はまずないんじゃないかと。断層させて、まあ、御所とかに侵入とかもやるんだけど、そんなもんしたら頭巾かぶってるから一発でバレますし、もともと今日の情勢に詳しかったそうなんで、それやったらもう断層の必要全くないし、その事情を知らず坂本龍馬が突発的に思いついて、あ、変装するんやったら頭巾がいいなーとか言って思ってやったんかもしれないけど、まあ、そっち、あまりにも短絡的すぎますしね。で、別の女性を断層させるために用意したんではないかという説もあるんですよ。別の女性。じゃあ、あれですか？坂本龍馬にとって一流の人は、平井佳穂ではなくてもう一人いたってことなんですか？はい。そこなんです。司馬遼の龍馬が行く。では、初恋の人に平井佳穂ではなく、おたず様っていうのが、田んぼの田に鶴と書いて、おたずですね。おっていうのは、まあ、お行儀のおですから、おそらくたずなんでしょうね。で、これは、土佐藩士、福岡家の娘ということですから、福岡たずなんですが、架空の人物とされているんですよ。まあ、これも、平井佳穂は実在するから、実在する以上は、ある程度フィクション、的に書かないといけない。フィクションとして通すには無理があると考え、架空の人物を出したんでしょうが、実はこのおたずさん実在するんです。実在するんですか？どこ見てもおたずは平井佳穂をモデルにした架空の人物と書かれてあるじゃないですか。実在するってどういうことなんですか？まあ、福岡家の娘ではありませんが、同じ名前の人がいます。しかも、坂本龍馬が本気で好きになった女性だそうです。平井佳穂は初恋の人と言われている、言われているにしか過ぎないのに、おたずさんの方は坂本龍馬の一流の人と分かっている。何ですか、それ。何ですか、その事実は。はい。ですが、この話、坂本龍馬検定上級に合格した人なら誰でも知ってます。問題に出ましたから。周りの人たちが坂本龍馬とこのおたずさんは結婚するんじゃないかって思ってたそうなんですよ。ってことは、周りというのはその家族とかね、親戚とかね、周りが思うんやったら当人それなりに意識してたからでしょう。平井佳穂のレベルじゃないですよ。マジですか。問題に出るぐらいですから、マジでしょうね。僕もこの問題引っかかりましたよ。なんせね、選択問題なんだけど、龍馬検定ね。二つって名前出てんですけど、いや、これ、司馬遼に出てくる架空の人物だし、と思って除外しとったら、実在してたんですよ、まったく。びっくりしましたよ。どんな人なんですか？坂本龍馬のお父さん、八平さんの5歳、つまり後から来た奥さん、その奥さんの前の嫁ぎ先なんですよ。で、まあ、商売上一応、最短にやともつながりがあったみたいで、川島さんなんですけど、川島、たずですね。川島伊野三郎の娘で、なんですけどね。坂本龍馬にとって14歳も年が離れているんですが、かなり仲良かったそうですよ。で、この 実際坂本龍馬はあの脱藩し、おたずさんは小島亀次郎さんっていうところのお子さんの元吉さんに届きます。んで坂本龍馬がいっぺん帰ってくるんですよね、脱藩した後に。その時に小島家に寄ったという記録が残ってるそうです。つまりえ、脱藩して帰ってきた時に自分が結婚しようと思っていた娘と会っている、そういうことですよね、ギノさん。はい。まあもちろんその時すでに人妻になっておりますから、まあね、その坂本龍馬は国事に翻弄されておりますので、まあそんなことはなかったとは思いますが、会ってるはずなんですよ。会ったという記録はないんですけど、小島家に寄ったっていうのは記録があるそうなんで、ということは会ってますよね、普通に考えて。ちょっと今うちの嫁不在なんすよ。龍馬さんに会わすわけにいかないんで、ちょっと暇やらしましたから、なんてことはないでしょうから、会ってるはずなんですよ。と考えると、カホに用意させた服の持ち主というか、それを着る人はこのタズさん、はい、そうなんではないかということになりますよね。誰か別の女性を男装させる気でおったんだったら、しかも細い大将を用意してくれて、普通の大将の刀やったら多分でかすぎて重すぎて持てんから、ちっちゃいのない、かっこ若い子に持たせたいんよ、かっこ閉じだったんじゃないですかね。坂本龍馬はその後も破天荒なことを繰り返しますから、この段階でね、まあもちろんあの昔ですから、年の離れた結婚でよくあったことですから、14歳ぐらいはまあ通ったことないんですけど、まだまだ若かったでしょうからね。今で言うと思春期ですから。でもその時代に嫁ぐっていうのは当たり前でしたからね。結局、タズさんと結婚することもなく、龍馬はお龍さんと結婚するわけですが。このカホさんの方といえば、後々に西山直次郎という人と結婚します。この人はもう警視総監にまで上り詰める人なんですが、晩年、女子一生の痛恨という言葉を残しております。これは、坂本龍馬に、再会できなかったこと、もしくは坂本龍馬と結婚できなかったのが一生の痛恨であると言われていますね。それもなんか再会と結婚とではまた趣違いますよね。そうですね、もう旦那が警視総監になってるわけですから、いやその時点で龍馬さんと結婚したかったなーとか言ってインタビューに答えるもなんか不敬っていう感じもしますよね。そう考えるとやっぱり義野さん的には結婚したかったのかなというよりも、再会できなかった、入れ違いになってしまった、で龍馬は暗殺されてしまった、悔いが残る、自分もっとなんかできたんじゃないかとか、そんなんやったんかもしれませんね。まあそういう風な思いを抱いとっても、坂本龍馬の心の中には平井佳穂ではなく田津さんがおり、その後千葉佐奈子がおり、その後お龍さんがいたという、僕は思うに、坂本龍馬の初恋の相手と言われているのは平井佳穂ではなく、この川島達ではないかと思うんです。でも川島達の方は、あまり表立っておりませんしね。それは、何の、どこでどう分かったんですか？はい。坂本龍馬検定を調べるにあたり、この、新潮社から出版されている山田一郎さんという方が書かれた坂本龍馬隠された肖像という本に載っておりました。なかなか興味深いことがいっぱい書いておりますよ。結構あの本自体はあの昭和の時代に出版されているんですよね。なのでまだその当時生きておられた生き証人の方々からいろいろインタビューを取り、じいさんばあさんからこんなこと聞いたんだよっていう話をまとめておりますので、また龍馬に、真の龍馬にもっと近づきたい方はこの本はおすすめかと思います。そうですか、今日は久々に驚きましたね。はい、もしかしたら司馬太郎知ってたんじゃないですかね、この人だから同じ名前を。でも普通に妙なことしたわけではないので、たまたま偶然名前が一致なのはなかなか難しいと思うんですよ。だからしなーっとしなーっと誰か気づけよ、これ本当の話ぞ、しなーっと 忍ばせたんやけど誰も気づかなかったと。平井花穂の方が目立ってしまったと。そういうことなんかもしれませんね。わかりました。今日はなかなか興味深い話でしたね。はい、それでは皆さん、さようなら。さよなら。